FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は私自鉄タクシー社長の八木善一郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。私自鉄タクシー社長の八木でございます。
それではお話を伺う前に、私自鉄タクシー社長八木善一郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。八木さんは昭和33年の生まれで静岡市のご出身です。中央大学商学部をご卒業後、静岡鉄道に入社。主に自動車部門で勤務され、自動車部乗合課長、自動車部長を務めになりました。その後、私自鉄ジャストライン常務を経て、平成21年、私自鉄タクシー社長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。八木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをご足労いただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、1958年ですか、はい、生まれということで、今54歳。
はい、そうです。
若いですね。本当にビジネスマンとして働き盛りと、
いえ、そんなことない
ですね。で、もともと静岡市のご出身ですか。
はい、静岡市の葵区の日の出町というところです。
もうすぐそばじゃないですか。
はい、駅のすぐ近くになります。
また静岡鉄道の本社のすぐそば
です、ね、あ、そうですね。どこでも歩いていける距離で、
まあ運がいいっていうか不思議っていうかね。
不思議ですね、
まあ、そういうことになったんでしょうけど、小学校が天満町小学校で、なんか城内中学校と、
はい、そうです。
で、その頃はですね、どんなお子さん、自分で言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですかね。
はい、まあガキ大将っていうか、まあ、うん、結構みんなの先頭に立って遊ぶというか、まあ、そういう感じじゃなかったかなと。体もまあ若干大きかったもんですから、まあ、そんな感じかなと思います。
野球なんかもやりにな
って、まあ、町内会、その頃はまだ子供もたくさんいて、町内会のソフトボール大会とか、そんなことをやったりして、活発に遊んでました。
雰囲気として見るからにスポーツマンっていう感じですよね。体格も立派だし、それから色も朝もろくてですね、はい、なかなか雰囲気としてね、はい、いいんじゃないですかね。
いや、テニス焼けだと思いますけど
それから市立高校行って、はい、それから中央大学行ったということでありますけれども、はい、高校時代はやっぱり野球かなんかおやりになったんですか。
公式の野球をやってました。もうずっと野球漬けみたいな形で、はい、
なんかその頃は市立はどうだったんですか。
我々の私1年の時には強くて、夏の大会も第一シードでベスト8までは行ったんですけど、その後ダメだったんですけど、まあ、2年3年は、まあ、1回戦2回戦は勝てますけども、その後ちょっと負けてしまうというようなことで、うん、まあまあ、まあそんな特別強くはなかったですけど、まあ、1、2回戦は突破できるぐらいの。
でも野球少年ということで、ね、はい、その頃鍛えた体っていうのはね、はい、やっぱり中高年になってから非常に大きな意味を持つんですよね。
そうですかね、
うん、まあ、ご自分がね、 60歳、70歳、80歳になら多分お分かりだろうと思いますけどね、若い時スポーツで鍛えた体っていうのは絶対に財産になりますよね。で、大学の頃はどうなんですか、はい、どんな生活を送ってられ
た。大学は1年浪人をしまして、で東京で浪人1年しまして、なんとか中央大学に入りまして、入ってからはどういうわけかテニスを やりまして、今までもやってます。35年ぐらいやってますけども。
テニス歴はものすごく長いんですね。
長いですね。
それ公式テニス、
公式テニスです。
そうですか、
はい、
当然学生時代って私なんか問題ですけれどもね、昼夜よく遊びましてね、はい、まあ、夜は麻雀やったりなんかしましてね、はいはいはい、そんなことやったんですけど、そういう生活はなくて、禁煙実直ってい
う感じます。いやいや、昼間は今テニスをやったりして、まあ、夜は友達でやはり麻雀とか今はあまりやらないと思うんですけども、まあ、地方からみんな集まってきてますので、うん、お酒を飲んだり麻雀をしたりとかっていうことはやってました。
そうですよね。数十年前っていうのは、はい、まあ、私より二回り近くね、はい、違うんですけど、昔はね、麻雀以外に遊びがなかったんですよね。
そうですね。
ちょっとしょうがないから麻雀でもやるかっていうようなことになって、うん、ちょっと麻雀はもう最近もう何年もやったことないんですけどね、その頃はよくやりましたね。
やりましたね。もう学校へ行ってメンバーを集めたりとか、まあそのために学校へ行ってるような、そんなところがありましたね。
その頃は八王子だったんですよ。神田だった。
八王子が、試験は入学試験は神田で、1期生といいますか、多摩校舎の新しい校舎に入りました。
立派な校舎だそうですね。
そうですね。
私行ったことないんですけれども、それで卒業されて、まあ一番近くにある静岡鉄道に入られたっていうのは、はい、なんかきっかけで大きいっていうのはあるんですか。
実はもう就職活動では東京の方で就職活動しまして、何社か内定はもらったんですけども、まあ父が長男なもんですから、静岡へ帰ってこいっていうような気持ちがあって、まあじゃあ、まあ紹介って言いますかね、でたまたま私の母方の祖父が おばあちゃんおじいちゃんですけども、東京急行から私鉄の方に所属してまして、実は私鉄タクシーの社長も2代目の社長をやってるんですよね。で、まあそんなようなことで、まあ父としては、まあその頃なんていうんですか、縁故採用みたいな感じで、紹介してもらいまして、
まあその頃はそういうのは多かったんですよね。ありましたね。だからまあ僕普通で当たり前の話だったんですけどね。で静岡鉄道に入られて、やっぱりその自動車関係に関わったわけですね。はい、
まあ、自動車部って言いますか、今のバスの関係の、まあ、従業員も多かったですし、やはり人が一番多いということで、メインはバスの仕事と言いますか、をやってました。
それは自分の希望っていうんですか、それとももうこれは会社のなんて言いますか、その人事の一環としてね、
はいはい、
強制的にそっちへ割り振られたということなんですか。はい、
特に希望ということではなくて、やはり何の抵抗もなかったんですけども、配属されたところで仕事したというような感じですね。
しかし考えてみれば、静岡鉄道のメインっていうのは自動車と鉄道なんですよね。
そうですね。
だからそのメインのどっちかへ入るってことになるんでしょうけど、
はい、
まあ、自動車へ入ったっていうのは、まあ、一つのなんか因縁って言いますかね、
はい、
縁って言いますか、そういうものじゃなかったんでしょうかね、はいはい、でその頃バスっていうのは、まあ、モータリゼーションがずっと進んできて、
はいはい、
やっぱりバスの将来っていうのはどうだっていうことが相当議論されている頃じゃなかったんですか。
そうですね。最初にマリコの営業、静岡のマリコの営業所に配属されまして、まあ、当然バスの仕事ですから、最初朝、バスの その運賃箱っていうんですか、それをこう生産をする業務があるんですけども、まあもちろん、その数字を見ていますとですね、まあ、前年ずっと割れてるんですよね。で、まあ赤字といいますか、対前年どうしてもマイナスになってるということで、あ、大丈夫かなという不安もちょっとまだはっきり分からなかったんですけど、入った当時はそういうようなことを感じてました。
まあ、しかし現在その後ね、また時間を経過するに従って、 まあ、社会のインフラとしてね極めて重要、はい、特に静岡の場合はねそのバスの重要性ってよくよそから転勤してくる人がね静岡のバスってすごいなとあのネットワークっていうのはねよくそういうことを言うんですけど、まあ、私地方都市に住んだことがないんですけどやっぱりそうなんでしょうかね。
まあ、あの静岡市旧静岡市、まあ、清水区もそうですけども、まあ、自転車が結構あのやはり中心で、自転車交通とやはりバス交通とこう共存共栄っていうかそのような形で、まあ、どうしても静岡市の中心部は車ですとどうしてもねあの駐車場もありますけどもあのなかなか動きが大変だということでバスの需要も、まあまあ多いんではないのかなというふうに思ってますけど。
そうですね、はい、考えてみて私なんかもあの役所に入ってからずっとバスを使ってたって気がありません、はい、マリコに住んでたこともあるんですよね、はいはい、マリコ営業所の方からね、はいはい、あのまあ、静岡の市内ということでそれ随分乗った感じがあります。考えてみると施設バスでどのくらい乗ったんだろうか。すごく乗ったんじゃない
ですか。あ、そうですか。ありがとうございます。
今でも乗りますけどね、
はい、ありがとうございます。まあ、ただあの山間部って言いますかね、山がありますね、うん、山間部の方はなかなか、厳しいと思いますし、あとやはり JR さんがあの新しい駅をこう何箇所か作られましたよね。安倍川駅とか東静岡駅とか、そういう中ではなかなかあのその点あのレールにはなかなかバスが勝てないということで、余儀なくこう便を減らしていったとかっていうそういう経緯があると思うんですけど、
うん、八重洲の営業所 の, 所長とか押川の営業所長とかそういう、はいはい、まあ、しかしその頃は確かワンマンじゃなくてですね運転手さんと車掌さん
に、いや、そのワンマンですよ。
もうワンマン化
になったのは昭和41年とかそのくらいじゃないかなと思うんですか。
です
か、もっと前だと思いますけど、うん、車掌はいません。
あ、そうですか。なんか、まあ、もっと時代が違うもんね。ごめんなさいね。あの綺麗なね、あのバスの車掌さんがいたなというようなことをよく今でも思い出しますけどね。
爽やかな和室は施設タクシー社長の八木善一郎さんをお招きしております。
それであのその後、まあ、時間が経過してで平成に入られて13年ですか、はい、あの自動車部長になって、はい、まあ、自動車部門の最高責任者ということになるんですけれども、はい、あの多分その頃ジャストラインって言いますかね、
はい、
そのバスを将来今のままの携帯でいいのか、もう少し会社のありようっていうかですね、ネットワークのありようとかそういうものを考えるということで、確かジャストラインができたのはその頃じゃないんですか。
そうですね、平成、規制緩和っていうのが、まあ、成立でいうと2002年の2月1日か、うん、まあ、タクシーもそうなんですけど、タクシーと乗り合いバスの規制緩和っていうのがありまして、その年の10月からジャストラインという形で営業スタートしたわけです。
うん、はい、まあ、あの多分その時はですね、いろんな、まあ、組合もあったでしょうしね、はい、いろんなあの乗務員の方々ね、運転手さん、いろんな問題、あるいはあの給与体系の問題とかね、さまざまな問題があったと思うけど、ずいぶん苦労、あまり言えないかもしれませんけど、
ね、苦労はされたんじゃないですか。あのやはり職場へ出かけていって、でまあ、賃金とか労働条件の話になりますので、まあ、会社の方向性とか、分社してこうなるんだというような説明、今の現状をやっぱりみんなに理解してもらって、納得はなかなかしないわけですけども、一生懸命そこら辺はあの説明を何度も何度も説明会を開いて、やってきた思いであります。
はい、だから、まあ、労使交渉の、ね、はい、最前線に立ったっていうことなんでしょうけどね。はい、そうですね。はい、まあ、しかしそういうふうにしなければ生き残れないっていう、
はい、
そのなんていうか一種のもう排水の陣みたいなところがあったんですかね。
はいはい、そうですね。やはり今でもそうですけど、やはり 労働集約産業だものですから、やはり、人件費っていうのがやはり適正なものになっていないと、コントロールできる状態でないとなかなか事業は継続できないということで、まあ、そこら辺はですね、常時、まあ、タクシーもバスもそうですけども、そういう情報については、あの従業員の皆さんにきちっとやっぱ説明する必要があるというふうに思ってます。
はい、あのバス全体もね、はい、大型もあるし小型も中型もあるようですし、はい、それからとても綺麗になったし機能的になりましたね。
まあ、今どうしてもエネルギーの問題といいますか、燃料の問題も高くなってきているものですから、車をやはり少しコンパクトに小さくしたりとかということで工夫していると思います。まあ、昔は、まあ、大は小を兼ねるで、雨が降るとお客さんが非常に乗りますので、まあ、大きなバスをやっぱり昼間はこう乗ってなくてもやっぱり用意してたというのがありますけど、今結構小さな車で機能的な車を用意していると思いますけど、
うん、そうですね、はい、そういう中でタクシーの方へ移られたっていうのが平成
3年前 で、 年前で、ね、平成21年の6月からです、うん、
同じインフラとしてね、はい、まあ、バスもタクシーも私は社会的なインフラとして不可欠なものだっていうふうに思います。でだけど同じインフラであってもバスとタクシーっていうのは微妙っていうかかなり違いますよ ね、役割っていうか、はい、機能っていうか、ね、
まず大きさが違いまして、まあ、レールというか電車が大量輸送機関だとバスが中量輸送機関で、タクシーの場合明らかにも少量輸送で一人とかあるいは
ドア
でなっていますし、運賃の体験も違いますし、今言った賃金の、まあ、会社の内部のことで言えば賃金体験も違いますし、同じようでやっぱり違うものがあると思います、う
ん、まあ、労働集約っていう点から言えば、はいはい、タクシーなんかも典型的な、
ね、はい、そうですね、
労働集約型で、はいはい、やっぱり社員のね、はい、いろんな、まあ、待遇とかね、さまざまな問題とか あると思うんですけど、現在その私鉄タクシーっていうのは社員数って何人ぐらいあるんですか。
はい、全社員でだいたい430名ぐらいです。
430名もいるんですか。
はい、はい、で乗務員が360
ぐらいです。そんなにいるんですか。
はい、まあ、静岡と静岡市は清水区と駿河区、青井区と、から藤枝市に営業拠点持ってます。
はい、まあ、よその市のね、静岡以外のところのバス、タクシーとかそういうのに乗ったことないんですけど、あんまりないんですけどね、非常になんて言いますか、タクシーそのものもですね、はい、昔に比べると、なんて言いますか、大変きれいになったしね、
はい、
からなんか、コンパクトで、その乗務員の人たちもね、
はい、
まあ、タクシードライバーの人たちもね、非常にサービスっていう点ではね、はい、昔と格段に違うっていう感じしますね、はい、これ特別に教育とかなんか、
はい、やはり、乗務員の皆さんのやはり教育っていうのには会社としては一生懸命取り組んでいるわけですけど、まあ、その中でもですね、やはり乗務員一人一人を大切にして、やはりその思いをしっかり伝えて、いくって言いますか、ただ上から目線でですね、こうするべきだっていうべき論だけではやはりダメだと思うんですよね。ですからやはり本当に自発性を高めるというか、自ら行動して、前向きに仕事していただけるようなやはり、訓練とか教育とかっていうのは必要だというふうに思っています。
うん、まあ、最近ね、女性のタクシードライバーっても結構増えてきましたよね。
はい、
まあ、全国的に言うとまだあんまり多くないのかもしれませんけどね、はい、まあ、とってもなんていうか感じがいいって言いますかね、受け答えがハキハキしているしね、まあ、顔はね前向いててお互いに合わせることないんですけどね、非常にその応接態度って言いますかね、はい、マナーっていうか、
ね、そうですね、
格段にいいっていう、
はい、女性はやはり女性ドライバーはやはり女性ドライバーということでもうすでにそこでプラス面がありまして、特に女性のお客さんに評判がいいって言いますか、例えば女性が乗った時に、うん、ああよかったって言われるようなことも聞いております。ですから非常にそういう意味では女性のドライバーが活躍していただけると非常にありがたいと思ってますけど、
それともう一つそのタクシーのそのありようっていうのもですね、まあ、通常のその2人3人をなって、まあ、人のが多いのかもしれませんけど、それと少しジャンボタクシーみたいなね、
はい、
こう少しまとまった人数を、ね、はい、運ぶとか、
はい、
いろんな形態が変わってきた部分もある、
ね、そうですね、ジャンボタクシーはジャンボタクシーで従来からあるんですけども、今ユニバーサルデザインというか型のですね、タイプのやつも静岡あたりで走ってきております。で、まあ、車椅子も当然乗れると。で、今のタクシーですと、4人までですかね、まあ、5人乗れるタイプが今出てきております。
はい、まあ昔はタクシードライバーの人たちはね、なんかいろんなことを言われたこともあるんですけど、まあ私もできるだけ社内ではおしゃべりするようにしてるんですね。 まあ、しっかりした受け答えをする人もね、まあ、女性も男性もそうですけどね、はい、多いですし、なんか人生をしっかり生きてる人が多いんだなっていう感じはしますね、はい、
私も手前どものことで恐縮ですけど非常に感心してましてね、まあ、私の前の社長からずっと歴代いろいろ一生懸命やってきてくれたおかげでですね、当社の運転手は非常に素晴らしいドライバーが多くてですね、私も会社3年前から来てから個人ごとに一人一人面接をしています。で、月に10人とかそのぐらいしかできませんけども、でずっとこうやってきてるんですけど、非常に立派なというですかね、素晴らしいドライバーがおりますので感心しています。
そうですよね。まあ、そういうふうにマナーって言いますかね、日本の社会で最近失われたことの一つの大きな問題っていうのは対人関係が非常にうまくいかなくなってるっていうところがある、はいはい、その辺もね非常に気を配ってるなっていう感じがしますよね、はいはい、で、まあ、これ全体として言えるのはさっき八木さんも触れたんですけど、規制緩和っていうのは、ね、はい、まあ、良かったのか悪かったのかっていうのはもう少し歴史的な評価が必要でしょうけどね、はい、相当混乱したことは事実ですね。
そうですね。特に大都市圏、東京、大阪、名古屋では非常に車が参入が増えて非常に慢性的な渋滞とか、やはり供給の方が多すぎてしまって、まあ、それが逆に今、特別措置法ということで車を減らそうということでそういう動きがあって、まあ、少し減ってきたんですけども、まだ若干多いかなという感じがします。
まあ、社会生活っていうのは何でも自由でいいっていうわけじゃないんですよね、はいはい、そうですね。人間の生きてる社会って何がしかの規制っていうのがなかったらやっぱり成り立たないっていうところがあるんですよね、はい、そうですね。まあ、そういう意味で、まあ、その過渡期を過ぎてある程度適正的な、ね、はい、条件に少しずつ戻りつつあるのかなという感じがしますけどね、
はい、FM ハイ爽やか談話室、システスタクシー社長の八木善一郎さんにお話を伺っています。
で、先ほどから私申し上げているようにバスもね、電車もタクシーも同じなんですけど、まあ、社会的なインフラとして不可欠なんですよね。特に現在の都市生活においてタクシーがないっていうことを考えたらね、多分成り立たないんじゃないかっていうふうに思いますよね、まあ、そういう意味で私はもう少しね、その何て言いますか、タクシーっていうものをね社会的に見直すっていうことをね、やっぱり国としても考える必要が、あるいは政府っていう意味だけじゃなくてね、はい、国民として考える必要があるんじゃないかなっていうふうに私は時々感じますけどね、
はい、まあ乗務員がやはりですね、もう少し仕事がしやすくなるような、やはり乗り場、まあ、乗り場がこう、しっかり整備されてるとか、うん、っていうものが必要だと思います、
もう一つ、システムタクシーさんでいうと、まあ、背の場のところが多いんですけど、他にもこう、なんていうか、たまりって言いますか、そういうところ、
ね、は
い、
待機場所ですね、待機場所、
はい、そういうのは何か所か市内にあるんですか。
はい、最近では特にシズテストアさんに協力いただきまして、うん、そのマーケットのところに待機場所を設けてもらって、まあ、そこから、まあ、乗れるというようなことですね。静岡の場合にはどうしてもこう流しのタクシーっていうよりもやはりどっかにこう待機して、まあ、お客さんがそこで乗るっていうケースの方が多いですね。
そうですね。まあ、私どももそうですよね、はい、確かに、まあ、福祉タクシーなんてよく言うんですけど、はい、そういうところ、ご近所のお年寄りがね、買い物に行くときにタクシーでね、送り迎えする。そういう人の応接を見てると、やっぱり非常に丁寧にきちんとね、はい、やって、買い物の代行をやって、代行、どこまでどうかってことは、はい、現場に行ったことないか分からないけど、そういうことをやってくれるというようなことを言ってますよね。
は
い
は
い、
ですから、うん、やはり輸送だけではなくて、やっぱりそこにプラスされたものっていうのが、やっぱり必要ですし、まあ、そういうものも求められていると思ってます。
まあ、これからの高齢化社会にとってみるとね、そういうふうなこともね、どんどん広がっていく部分っていうのがあるのかなっていうふうに思いますね。ところで、このタクシーのありようなんかを私みたいな素人がいくら聞いてもこれはもうきりないんですけれども、まあ、八木さん個人としてね、仕事の関連あるいは仕事以外でも関心を持っていること、まあまあ、基本的には車や電車やバスを動かすっていうことは安全というようなことが中心なんですけどね、はい、なんか気がつくことって、最近で気がつくことってありますかね。
まあ、最近の話題としては、関越自動車道のところのツアーバスっていうのが大きな事故を起こしましたよね。で、8月に入ってからも、そういう事故がありまして、やはりお客様は当然、安心して、バスやタクシー乗られるわけで、その前提条件が崩れて、いると、まあ、そのような悲惨な事故になるということで、とにかくその、安全におけるマネジメントといいますか、それをまあ最重要視しておりまして、安全第一って簡単に皆さんおっしゃいますけど、じゃあ具体的に何だということになりますとね、やはり適正に乗務員が休憩時間を取りながら、仕事をするとか、時間を守るとか、正しい運転操作をするとかっていうのが求められるわけです。まあそこがもうやはり基本になりますから、そこは きちっとやっていく。しかも運転手はやはり生身の人間ですから、時々サボりたいとかそういう気持ちもありますよね、8時間いくら寝ても眠くなる時ありますよね、まあ、そういう問題はしっかり捉えてですね、あと高齢化の問題もありますので、乗務員の高齢化の問題もありますので、そこら辺はきちっとやはり会社としてやっていかなきゃいけないと思ってます。
そうですね、はい、まあ、仕事の範囲っていうのは多分先ほど申し上げたように広がっていくんじゃないかというふうに思いますね、はい。でもう少し個人的な問題に立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、まあ、生きていく上での、ね、モットーっていうか座右の銘っていうかね、はい、まあ、そんなのいっぱいあると思うんですけど、ね、はい、あえて今の時点でね、何か兄さんが持っておられるものがあったら紹介していただけますか。
私はやはり子供の頃から父にですね、よく我が身を常って人の痛さを知れと、やはり相手の痛みをよくわかる人間になってもらいたいよということを伝えたかったと思うんですけど、まさに今労働集約産業というか、一人一人をやはり乗務員一人一人を大切にしてやっていく、乗務員の痛みを分からなければいけないと思いますし、私よく末端の従業員という言葉を使う方がいらっしゃるんですけどね、私は最先端の従業員だと、社長が一番下なんだよというふうに思っております。それはやはり本当に一人一人を大切にするということですね、まあ、それは痛みを含めてやはり分かってあげて、でじゃあどうするかというようなスタンスでやっぱり仕事をしてます、
はい。最後に、まあ、私ども FMI っていうこのコミュニティ地域を中心としたラジオ放送に対するなんか期待とかね、そういうふうな注文とかがあったらちょっと聞いていただきます。
もう少しです、もっとですね、ぜひ地域の貴重な情報を発信していただいて、PR をしていただいて、まあ、リスナーを増やしていただきたいなというふうに思ってます。
まあ、ぜひこれからも頑張って、
はい、ありがとうございました。
今日は忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、スジテタクシー社長の八木善一郎さんをお迎えしてお話を伺いました。八木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。